今日はイザヤ書の40章27節から31節までをお読みします、ね、ここから、御言葉をお話しします、イザヤ書の40章の27節から31節までです。開きましたか？イザヤ書40章27から31節です。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。私たちが新しい年に入って、新しい心で、新しい決意を持って、という引き締まった気持ちで前に進みたいって、もう誰でも思いますよね。けれども、いかがでしょうか。現実はやはりそうではなくて、去年起こったことも今年も続いて、今まで行っていたこともそのまま続けていかなければいけない。年が変わったからといって状況が変わるわけではないんですね。そうなんですか。そうなんです現実は。で、けれども今ここで読んだ約束は、状況が変わってなかったとしても力は新しくされるよ。主を待ち望む者は新しく力を得る。力は新しくされる。新たな力を神様は約束してくださっています。で、今読んだ聖書の箇所、本文の背景、バックグラウンドをご説明したいと思います。ちょうど私たちの教会で歴代史第2を読み終えました。そして次の礼拝、日曜日の礼拝2で絵面記を学んでいきます。で、この歴代史第2の最後、また絵面記の最初に出てくるとっても大事な人物がいます。クロスというペルシャの王様です。バビロンを倒したクロスが、自分が王様となった第1年目、まず最初に始めたのがユダヤ人をエルサレムに返しなさい、帰りなさい、そしてイスラエルの神、主の宮を建てるようにしなさいという勅令、命令を出したわけなんです。とっても不思議な出来事です。考えられないことです。ユダヤ人とは違う、イスラエル人とは違うですね、全く異教徒、外国の人であるクロス王が、自分が王様になった時に、ユダヤ人なんて非征服民のごく一部ですよ。たくさん民族がいるんですけれども、その中のごく一部ですよ。その一つの民に対して、その民が礼拝している神のための宮を建て、そしてしかも国庫を使って、つまり国のお金を使ってですね、それをやりなさいと命じている。普通であれば考えられないことなんです。思いもつかないことなんです。新しいことなんです。 だからイザヤ書で、皆さんイザヤ書を読まれた方で好きな箇所ってあると思うんですね。見よ、私は新しいことをするとかですね、これからもやったことがないことをする。背景はクロスウォーなんです。今まで考えたこともないこと、思いついたこともないこと、これから全く新しいことをするよと、この、まだイザヤの時代はこの、バビロンにイスラエルの民、ユダの民は行ってないんですけれども、そのユダのところで苦しんでいるユダヤ人のことを考えながら、神様があなたたちに新しいことをするよとおっしゃってくださったんですね。で、この神様はこの新しいことを、なんと、いいですか、よく聞いてくださいね、クロスが生まれる100年以上前からイザヤを通してはっきりとお語りになったんです。この40章から48章までが、いいですか、40章から48章ですよ、までがクロスがバビロンの圧政、そのバビロンの国の中で苦しんでいるユダヤ人を解放すること、このことを背景として40章から48章まで神様は予言をイザヤを通してお話になっています。で、46章の10節にこう書いてあります。私は終わりのことを初めから告げる、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。驚くことを言っていました。終わりのことを初めから告げているんだよ。普通終わりのことは終わりに告げるじゃないですか。そうですよね。ちょうど学校で世界の歴史を勉強するとき、あるいはそれぞれ、日本史ね、勉強するときに初めから終わりまでもう分かってますよね。分かってますよね。神様はこの世界を初めのところからもうすでに教科書にあるように終わりの時までを告げてくださっているわけなんです。で、クロス王のことも100年以上前から、彼が生まれる100年ぐらい前からですね、もうすでにお語りになっているわけなんです。ですから私たちの信じている神様はこう言ってくださいます。2014年、これから何が起こるかわからないではないんだよ。もう私はあなた方に与えている計画があって、それは災いではなく、将来と希望を与えるためのものであるとおっしゃってくださるわけです。目に見える形では災いかもしれない。私たちが感じるところによれば、それはひどいことが起こるのかもしれない。しかしそうではないよと神様はおっしゃるわけなんです。で、今読んだ27節のところ、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのかと言っているところは、彼らの訴えが書かれているんです。つまりそのバビロンにおいて私たちはひどい目に遭っています、屈辱を受けています、それで神様にこのことは知られていないですね。この私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされているですね。神様からこれは隠されているという、つぶやきに近い、疲れを感じている、落胆していることに対して神様が慰めてらっしゃるわけなんです。うめいて叫んでいるけれども、まるで天井に向かって祈っているような、もうどこにも自分の訴えがいかないという、そういう悩みについて書いてあります。で、私たちが疲れるときって、これが起こってるんですね。もちろん肉体が疲れるって今話してるんじゃないですよ。落胆して魂が疲れている、御心を自分が行っていればですね、肉体を動かしていてもですね、 走っていても疲れないです。後で出てきますけれども。なんですね。けれども、自分が意図していない方向に物事が動いていく。自分では理解できないことが自分の身に起こったりすると、私たちの心に負担がかかります。そして心が疲れてくる、壊れてくると言ってもいいかもしれない。それが、ここで言う、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされているっていうところなんですね。それに対する神様の言葉28節、あなたは知らないのか、聞いていないのか。このあなたは知らないのか、聞いていないのかという言葉は何度も40章以降に出てきます。例えば40章の21節に、あなたは知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、なんですね。もうすでに聞いていたことを神様は繰り返して語ってくださっている。もうすでに私たちは神様のことを、神様を聞いていたにもかかわらず、神様から目が離れてしまって、それで疲れてしまったということなんですね。で、その聞いていたこと、知っていたことというのは何か。それが次、主は永遠の神、地の果てまで創造された方。永遠というのが、時間の縦軸だとすれば、地の果てというのは、地理的な横軸と言ってもいいでしょうか。私たちはこの疲れてしまうときにこう感じるわけです。神様はあの時まで私のために働いていてくださったのに、あの時点から、あの事件の時から、もう神様は私から目を離してしまっていた。けれども、神様は、ノー、違う。私は永遠の神だ。永遠の神だ。ずっと一緒にいてくださった。また、こういうふうに私たちは感じます。神はあの地域では働いておられる、あるいは神はあの人々の間では働いているけれども、私は茅の外に置かれてしまった。それに対しても神様は、ノー、違うよ、地の果てまで私は創造したんだよ、私が創造しなかったところはないんだよ、お前が今置かれているのも私が作り出したんだよ、と言ってくださるわけなんです。で、個人的に私は、この頃は2つの分野をこの見ていくと元気が出ます。永遠についてまず話しますけど、神様の永遠。昔から神が働いておられることを知るときに私はね、すごく元気になるんです。ある人にとっては自然界の不思議ですね。そのビデオを見て、天地創造の神様の不思議を知って感動するわけですよね。実は私ここを掃除してたんですけども。DVD で自然の不思議についてのですね、このあそこに流しながらちょっとあそこら辺掃除したんですけども。で、私個人はですね、聖書時代の歴史、過去の遺跡で、それを見るとですね、ここに書いてあることがそのまま残っているんですよ。で、その時に、ここで働いていらっしゃった神様が同じように今も働いていてくださってるんだ。で、このことを知るときに私は元気が出ます。で、今度は昔ではなくて、将来働いてくださる神様のこのことも考えるときに元気が出ます。それは将来ですから、まだ遺跡は残っていません。印はあります。これから起こるという印はあります。で、何よりもここにある神様の言葉、聖書の予言ですね。終わりがどうなるのか、イエス様が戻ってきたら、もう争いがなくなります。人間の争いだけではなく、動物の間の争いがなくなる。羊とライオンが一緒に草を食べている。血のみごがコブラ、このマムシのですね、穴に手を突っ込んでも害を受けないとかですね。そして病が癒される、病気がなくなる。そして作物を育てても 決して不作になることはない。すべてその通りにできてくる。100歳で死んだものは赤ちゃんで死んだ時のように呪われている。つまりもう長寿、100歳なんて当たり前以上ですね。でこのようにやって、そしてそれが1000年間続き、そして新天新地、新しい天と新しい地、今のこの天と地が全部滅び去った後に新天新地になったら、死がなくなり、苦しみがなくなり、泣き叫びがなくなる新しいエルサレムが始まります。でこのことを私は信じています。聖書に書いてある神様の言葉だから信じています。元気が出てきますね。そしてもう一つ、今度は地理的な方、先ほどの地の果てに至るまでの神様の創造の働き。だから私はですね、日本だけ見るの好きじゃないんですよ。皆さんいかがでしょうか。もう少し見ると、このイザヤ書の15節、私は日本のことを考えるときにいつもこの15節を目に留めます。見よ、国々は人手おけのひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を、なんですか、細かい塵のように取り上げる。この日本列島そのものが細かい塵なんですね。ですから世界で起こっている事柄、飛行機に乗って何時間もかかるようなところでも主が確かに生きて働いておられることを知ることは励みになります。まあ、間もなく私たち、夫婦はアメリカに行ってきますが、で実はね、このアメリカに行ってきますってお話しするときにですね、アメリカ行けていいねってよく言われるんですけども、全然なんかずっと住んでたところなんで、あんまりその観光じゃ全然ないんで、それよりも世界を見られるのがすっごく嬉しいんです。集まってくる人たちは世界中からなんです。アジアから、本当に文字通り中国だったり、タイだったり、ベトナムだったりですね。あとは中東から、イスラエルだったり、ヨルダンだったり、アフリカから、いろいろありますよね、ユガンダであったり、スーダンであったり、そして南米からブラジルであったり、エクアドルであったり、文字通り世界中にいる福音を伝えている宣教師たちが集まって主を褒めたたえて、主が何をされているかを分かち合っていくんです。その時に私は神様の大きさを感じるんですね。元気が出ます。まあ、皆さんもそれぞれこの永遠の神、また地の果てまで創造された方、この方に出会うことによって元気が出てくるのではないかと思いますけれども、その次に、神は疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。神様疲れない方なんですね。ちなみに天においたら、天において疲れないんです。夜も昼も絶え間なく御使いが神様を礼拝しています、賛美しています。天国に行って疲れないんですかって質問、私よく受けるんですね。疲れません一切疲れません。神様がこのような方だからです。で、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつけるとあります。なんで私たちが疲れてしまうのか、弱くなってしまうのか、気力を落としてしまうのか、先ほど話しました、自分の訴えがなんか神から聞かれていないということもあるし、あとは取り上げるならば自分の罪の問題があると思います。克服したいこの自分のこのなんか問題がありますよね。肉の欲望だったり、抑えられない衝動だったり、あるいは自分がどうしてもこういう時に、ああ動いてしまう、こういうことが起こるといつもこれをやってしまう、直したいと思ってもどうしても再びそれを行ってしまうということがあると思います。もう一つ、自分でこの決意したことがあるのに、それを貫徹できなかった落胆があるんです。普通元旦になると何しますか？ なんていうのかな、あの今年の抱負とかですね、あとは決意を表明するじゃないですか。今年はこれをします。で、2013年の元旦に行ったことを、あのそれを決意したことを、じゃあ今できてるかどうか、できてないことが多くて落胆するわけなんです。で、またこういうことで疲れるでしょう。問題が自分の能力の範囲を超えてしまって圧倒されているときに、それで疲れてしまうわけなんです。で、そこで主が私たちに約束しておられるのが、待ち望むことによる力です。30節に、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を。若い者でさえ実は疲れるんですね。でも主を待ち望む者は力を得ます。私たちの問題は、今日はここはポイントかもしれない、私たちの問題は待てないことです。何かをしなければいけない、いつも待たないで動くんです。目の前にある必要に応えるべく動いていくんです。何かしてないと気が済まないんです。で、このような動きをしていると、自分では一生懸命やっているつもりなのに間違った方向にどんどん進んでいってるんです。頑張れば頑張るほど悪い結果をもたらします。主を待ち望む必要がある。群衆がイエス様に、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかと尋ねました。これヨハネの6章28節か9節あたりになりますが、イエス様は、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですって言ったんです。何をしようか、これをしようか、こうしようか、ああしようか、何をすべきか、ね、神様のためにと言ってるんですけど、イエス様は、私を使わした、神が使わしたもの、つまりイエス様ご自身の、私を信じることですよって言ったんです。イエス様を信じる、つまりイエス様が何を行っておられるかを観察していくことです。自分が早まって、これが神様の技なんだと決めるんではなくて、イエス様に本当に立ち止まるんです。まず立ち止まって、イエス様に、私はここにいます、あなたが言われることを行いますと言って見前で静まるんですね。そうすればイエス様が命じてくださいます。命令してくださいます。こうしなさい。そしたら私たちはその命令に応答するんです。私がこれだって決めて、これのために私は神様のために仕えていきますではなくて、待って、主よ、今あなたは何をされていますか。それは人を通してかもしれない、教会全体を通してかもしれない、何をされようとしてますか。今までと全く違う答えが返ってくるかもしれない。今まで一生懸命やってたことが全然もう履き違えていたかもしれない。けれどもイエス様は優しく、これをしなさい、言ってください。それに応答していくのがしもべの姿です。しもべの姿です。そして私たちはそのような方向性、神様の導きが待ち望むことによって分かります。で、はっきりと分かった後も、神様は私たちが神を待ち望むことによって力を与えてくださいます。命じたことは、神様は私たちがその命令を行うための力は神から与えられます。で、先ほど若い者は疲れ、たゆみと、で、私もこうやって説教をしていますけれども、 本当に不思議だった人がいます。おじいさんの牧師チャック・スミスだったんですけれども、一日朝に日曜日ですね、3回説教をします、まあ、同じ説教ですけどね。で夕方に説教をします。水曜日にも説教をします。で毎日ラジオ番組にも出ていました。さすがに最後2年間がんにかかってからは、その水曜日はお休みしていましたけれども、全然僕は2回やったらなんか疲れてるのに思ってですね、何なのかなって思うときに、ここなんですね。待ち望んでいる。主よ、ここでこうこうこうなんですってすぐ祈ってらっしゃったと思うんですね。エズラ記が終わったら、今度の日曜日エズラ記ですけど、次はネヘミヤ記という、今度はエルサレムの城壁を建て直す、再建する話があります。このネヘミヤのこの読むとですね、ネヘミヤはいつも神に祈ってました。しかもですね、この人と話している間も心で神様に祈ってるんです。別に目つぶってこうやってるわけではないんです。いつも絶えず何かがあるときに神に祈った、こういうふうに書いてますね。この力づけてくださる方がいらっしゃるわけなんです。そしてその力づけてくださる方がどれほど大きい方か、これを私たちは思い起こす必要があります。イザヤ書の40章の12節から14節まで、先ほども少し読みましたが、もう一度読みますね。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し量り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で測り、丘を量りで測ったのか。誰が主の霊を押し量り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正を道筋として主に教えて、知識を授け英知の道を知らせたのか。見よ、国々は手おけのひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。いかがですか。これほど神様は大きい方であります。この神から助けが来るんですね。そして最後に31節戻ります。わしのように翼を買って登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない。わしなんですね。小鳥ではないんです。皆さんにお伺いします。小鳥とわしの翼の使い方どうですか。じゃあ皆さん、小鳥のちょっとやってみましょうか。小鳥が飛んでる時の、この幅、何ですか、翼の動かし方、ちょっと皆さんやってみてください。こっちね、早いですね。すごく早いです。じゃあ今度はわしの翼の使い方を今さ、みんなやってみてください。ね、動かさないんですよ。動かさないんです。小鳥は先ほど言った慌てている姿です。自分で動いている姿なんです。このために、私はこのためにね、一生懸命頑張ります。よし、これをやって、あれをやってっていう姿なんです。翼、わしは違います。わしはその風を知っているんです。聖書で風とか空気とか息というのはルアフっていうんですけれども、それは霊を表しています。神の霊に導かれるんです。で、この霊の流れというのはちょうど電波と同じで目の前にあります。ここにあるんです。これから見つけるものじゃないんです。これからそのないものを頑張って得ようとするものではないんです。もうすでに神がここに、この教会に用意しておられるんです。ち ちょうど電波と同じで、その周波数をいかに知ることができるかなんです。いろんなところに行っていろんなものを探して、探し回るのではなくて待つんです。そして主のその流れっていうんですか、この耳を澄ますとですね、実はあ、ここに水が流れていたと気づくときないですか。実はこの下水溝とかね、これね、ほら、道路とかのこのマンホールの下のこの水が流れてるのが、実は静かにしたら聞こえたってなりますよね。それと同じです。実は主が今ここでもうそれを行っておられて、そして実は自分がいろいろアクセク動いてたからそれが見えなかっただけで、立ち止まって聞いてみると神様がそこに自分をただ合わせるだけなんです。ですからこれは何もしないっていうことじゃないんです。この流れが分かったら見てください、走っても絶え間ず歩いても疲れない。とても忙しく動いていることもあるでしょう。またほとんど何も起こってないかのような時もあるでしょう。どちらでも OK なんです。大丈夫なんです。という神様の約束があります。ぜひ今年私たちがこの神様の流れの中でわしのように翼を買って登っていきたいと思います。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちこの教会にあなたの御霊を与えてくださって感謝します。神様、どうかあなたがこの私たち一人一人がすでに与えておられるあなたのこの流れを本当に読み取って聞き取っていくことができますようにお願いいたします。そこを押してください。下ですね、うん、ライトの下のところです、はい。天のお父様、ありがとうございました。あなたが、本当に、この LCF の、この兄弟姉妹、愛する兄弟姉妹がどうかお願いいたします。あなたを求めている、心を尽くして求めている、このあなたの愛するためにあなたが見出されますようにお願いいたします。どうかお願いいたします。あなたは求める、ご自分を求める者に必ず答えてくださる方だと感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。